ジャガタラドレコードスーパー頑張りゴールキーパーズ。20歳から約3年間ドイツのデッセルドフに行って洋楽のライブをたくさん見て、日本に帰ってきてから1987年4月17日にパルコパート3で初めて日本のバンドジャガタラの4時間踊りっぱなしのライブダンスマニア4アワーズを見ました。それからジャガタラのレコードを聞いて邦楽を聴くようになって人生が変わっていったのです。ジャガタラに出会ってから邦楽に生きることを決心して洋楽のレコードは全部売りました。それくらいジャガタラとの出会いは自分にとって非常に大きかったです。なんのこっちゃい、なんのこっちゃい、西山今も青春我がライブ人生。こんばんは、なんのこっちゃい西山です。今回一番グッときて感動したのは10月20日と21日に大阪堺のルート26付近で開催された全感覚祭2018です。全感覚祭というのは2014年から始まった下山主催の投げ銭のフェスで、東京多摩センターの三角広場で3回、大阪堺のルート26付近で開催されたのは今年で2回目です。今年は 2days で3ステージ全74組、アパートの更新料の支払いがあるから迷いに迷ったけど、全感覚祭の3日前にバスのチケットを買って2日間見に行きました。でも見に行って本当に良かったです。1日目は全感覚くん、ザ・グアイズ、ハブ・ア・ナイス・デイ、ネジ・埋めた種と思い出ナンセンス、ザ・アクト・ウィー・アクト、巨人ゆえにでかい、途中までペンと書物、山本聖ちゃんと食い倒れ、金子屋のバンドセット、ポポテニスコートちょっとで、最後に下山フィーチャリングボディオット。2日目はお化け、ひも、ゲマユーコ、途中からロープス、青葉一子、アルスキン、 DMBQ、 踊ってばかりの国、原田育子、エディーマーコン、下山と見ました。1日目はブルーヘブンステージの進行が30分くらい遅れて、テニスコートがちょっとしか見れなかったり、自分の周り方に不満が残って消化不良だったけど、2日目はオッドレッドステージが遅れてくれたおかげでエディーマーコンも全部見れて、だいたい思い通りに回ることができました。おっさんがハードコアをやってる紐の歌と MC、 原田一子さんのステージで青葉一子さんとさやさんがゲストで出てきて、青い闇を松坂様に落ちてゆく流れ星を知っているで、3人が不思議なくらい今自由だよとハモった時、そして最後の下山で、まあ、自然と涙が出てきました。出演者も観客もとにかくエネルギーがすごかったです。去年全感覚祭を大阪に見に行かなかったことを反省しました。スポンサーつけずに下山やグアイズのメンバーやボランティアスタッフで商業的にならずに自分たちで、しかも投げ銭で5年間もイベントをやり続けているところはすごいです。来年も大阪だろうが東京だろうが絶対に見に行きます。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません。演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて、はい、ご紹介ダシャシー、濃い味の精緻ながら番組内容を変更してシロが演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、おっとそれならとりあえずお芝居一回見てみない？
Try to the next stage. Alpha.
最初にかけたのが今日ゲストの小編漫画ギターボーカルのスーパーガンバリゴールキーパーズジャカタラのレコード、そして途中でかけたのがですね、ルインズですね。曲名難しいんでルインズです。で今かかってるのは、リボンの地カツレです。それでは今日のゲストを紹介します。ブラックナードフェス実行委員会のお二人、山口山口と松尾翔平こと翔平マンのお二人です。
よろしくお願いします。
いや、フェスね、大変なイメージがあるんですけど、うん、そもそも二人で、このブラックナードフェスをやろうと思ったのは、なんかきっかけがあったんですか？
最初にですね、はい、穂高さん、はい、今、ホタルたちとかやってる、はいはい、穂高明子さんの、はい、を経由して、はい、翔平マン、翔平マンで、翔平マンとね、最初に出会ったんですね。そうね、それでね、まあ、穂高さん、との関係ね、も絡めつつ、うん、まあ、ある時期、ね、翔平と話してたね、やった時に、まあ、翔平から企画をやるという、ね、話を受けまして、で、それに僕も混ぜてほしい、と言ったのが、ね、きっかけですね。
翔平も企画はやってたんですか、はい、それまでに何回か。
そうなんです。はい、自分がですね、一、はい、人で、高円寺のドムスターで、フェスをやって。
ああ、やってた。
で、その、はい、それはですね、しのぎロックフェスっていうんですけど、はい、それ2回、それまでにやっていて、はい、で、その2回目に山口さん出演してもらって、はい、で、その山口さんのなんかそのライブの、その、伝説的なものを以前から聞いてて、やっぱその、山口さん音楽ってどうなのかなって思って、でその時実際あんま見れなかったんですけど、でもやっぱ山口さんのフィーリングとはやっぱかなり通じるものがあって、
うん、そうなんですよね。
そうで、うん、その後その多分しのぎロックフェスの延長みたいな気持ちで、その山口さんとなんか一緒にイベントやろうみたいな感じで話し合ったんですよ、
うん、
でそれが確かなんか上野で。
あ、そう、最初は上野ドゥービーズってとこで。あ、それは普通のライブハウスとはまた違うんですか？普通の。
それは普通のスタジオで。
普通のスタジオ。ああ。
でも雑居ビルの一番上にあって。
そう、一番上なんですね。
ですね。
うん。
で、そこはもう本当その昭和の雰囲気がもうパッケージングして、もう時が止まってなくる感じなんですけど。
渋い感じの。
そうなんです。それも、その友達経由で僕は知ったんですけど、ラッキーオールドさん。
うん。アメリカの、ね、US オルタナティブの、なんか、よくやってる感じ。
あ、スタジオ。YouTube とかでよく見る。
YouTube とかでよく見る。
家でライブやってんじゃんみたいな。
うん。家庭的な雰囲気が楽しめる。
で、ブラックガードフェスの2回目から、その、ヤヒロのね。
そうですね。
その東美里。
東美
里。あれはどうやって見つけたんですか？
あれも僕は友達経由。
ああ。
で、その最初の、上のルービーだ、その、篠原くんって、今、ラッキーオルドさんって。
ああ、はい、ラッキーオルドさん。
彼が最初見つけてきて、はい、で、一緒に元々イベントやったところで。はい、で、その後の、あずまの里は、はい、僕はそのスーパーガンバリで、はい、そのイベントに、呼んでくれていた病気くんっていうバンドがいて、
はい、
でその病気くんが、その自分で主催するフェスをそこでやってたんですよ。ヤヒロックフェスっていう。はい、で、それで、まあ、もともと多目的ホール、ライブ使ってたんですけど、はい、まあ、その、自分がそのイベントやるときは多目的ホール以外も使って、すごいことにしちゃおうかなって思って、はい、まあ、今回みたいな、2ステージ、3ステージ。
3ステージ制ですね。
あ、今回は3ステージ
制です。多目的ホールのステージと、あと反対側のフロアね、と、音楽スタジオ、ね、があって、はい、そこを、まあ、3カ所、ね、はい、全部ひっくるめて、ブラックナードフェスです、ね。
なるほど。
はい。
ブラックナードってのは、あれでしたっけ、うん、あれっていうか、はい、ブラックナードっていう、まあ、あれで。
あ、まあ、まあ、概念みたいな。
ブラックナードっていうのは、その、なんで生まれたかっていうと、はい、その僕とその山口さんで、はい、上野のマックで話したときに、はい、お互いに好きなワードを一個ずつあげようって言って、
は
い、
そうそうそう。
で、その二人で一世の巣で出したワードが、はい、山本さんがブラックで、はい、自分がナードだった。
すごいな。で、これなんと言ってもね、ブラックナード、日本一じめっとしたお祭り。 そして一人で来て一人で帰ることを推奨するフェス。これ素晴らしいですね。
そう。
だいたい自分も一人でライブ見に行ってるので、それはいいなと。あとフェスってなんか、グループで来て、
うん、
酒飲んでライブもろくに見ずに騒いでるやつが嫌いなんですよ、とにかく。
ああ、
うん。だからこれはいいなと思いますね。一人でも来やすいっていうね。
そうですね。僕も結構、はい、ライブには一人で、はい、で行く方なので、はい、うん、すごい、すごい、まあ、まあ、みんなの気持ち的に、はい、うん、一人で来ても、本当ね、楽しんで、で、胸いっぱいで帰って、てほしいなっていう。
そう、そう。僕もやっぱ一人で行ってたんですけど、高校生の時にサマソニとか。
ああ、そうね。
もう一人で最初から最後まで。
そうそう。でもフェスこそ一人で見た方がいいっていうか、はい、趣味大体違ったりする人と一緒に回るの嫌ですもんね。
それもあるじゃん。
だから一番いいのは大人な感じで、そのお互い別々のライブを見て最後にライブのことを話すっていうのが一番いいんですよね。そういう関係がね。
うんうんうん、
だからライブ中はその別々のものなんで。
そう、別行動なんです。
いい関係。
あ、それなんといってもこう資料見てて気がついたんですけど、高校生無料ってのはすごいなと。
あ、高校生は。
これ板は無料なんですか。
高校生も中学生も小学生も無料です。
無料の
これなんかすごいなと思ってね。普通中学生以下無料っていうのは結構あるけど、うん、たまに、うん、結構とかたまにあるけど、うん、高校生まで無料ってなかなかないなと思って、
うん、なかなかないですよね。
これはやっぱりその、うん、そういう若い人にとにかくフェスを見てもらって、
うん、
まあその後いろいろライブを見に行ってほしいっていう。
まあ、はい、若い人というかね、はい、ほんと自由空間というか、なんか本当に、はい、ほわーってなる、ね、な感じは目指してますね。
うん、これ本当すごい。あと皆さんね、ぜひね、
はい、
今年ね、12月16日、まあ、後で話しますけど、12月16日、
はい、
ヤヒロ、見に来てほしいですよね。
もう本当に見に来てほしいです。
はい、来てください。
はい、来てください。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春、我がライブ人生。今年はですね、ブラックナードフェス、12月16日、
うん、
また、ヤヒロ、地域、プラザ、アズマの里で行いますが、このペンペンズも出るんですよね。はい、
そう、ペンペンズも出ます。
はい、
うん、ヘッドライナー的な、ね、はい、な感じで言えば、
はい、
お尻ペンペンズはね、はい、は結構ラストに出ます、ね。
ああ、
はい。
そのつもりですね。
うん、まあ、言ってしまうと、ね、ヘッドライナーね、もう順番をね、ちょっとネタバラシすると、カツレイが昼間に出ますね。
カツレイが昼間、
はい、昼下がり、ね、のカツレイ、ね、最高だと思うんで。はい、うん、あと、ルインズは、まあ、ラストあたりですね。うん、まあ、そんな感じです。
なんとなくのね、流れとして。
なんとなくの流れとして。ね、結構、まあ直前まで結構タイムテーブル決まらないところがあるんで、ね、予告として、ね、で、まあ活例が早い時間ですね。ちょっとそれを言いたいと思います。
今年はですね、はい、レッツゴーワールドナーディージャーニーと。
そうなんです。
これはまあ全く意味がわかんないですけど、別に特に意味はないです。
ああ、まあ、毎回、副題は、はい、わけわかんないんですけど。
まあ、わけわかんない感じでね、うん、こう、一人で来てもらえばね。
そうなんです。わけわかんない感じ。
副題は突っ込まれなかったんで、今までその、はい、いいやって思ってたんですけど。
まあ、もちろん、ナーディーはナード。ね、
そう
ナード。だからまあ、こう、ヤマグのね、序文に書いた通り、まあ、うん、なんだっけ、最後に旅が、一人旅。
そう、旅なんです。
一応、ここに載せたんだけど、まあ、全部読んでるとね、時間が。
毎回、はい、毎回、まあ、テーマがあるんですけれども、
はい
はい、まあね、まあ、今年の序文ですね。
はい、どこだったけど、今年の序文は、
あ、これです、
ね。ああ、これですね。
うん。
まあ、これ要約すると、どういうことですかね。
そう、これは、はいはい、結構、夜な感じはありますね。はい、夜で、すごいこれはある CD を夜中に聞きながらずっと PC のキーボードを走らせて、そうですね。このちょっと、ちょっと終わりのところに 人は一人でも旅ができますっていう。
まあ、そういうことはね、ナーニージャーニーってね、うん、なんとなくね。
すごいね、はい、すごい僕も笑っちゃうフレーズが出てきたんで。
これなんか、フレーズ考えたんですよ、はい、僕の。
ああ、
やっぱし、山口さんって深夜、はい、スカイプっていうか、はい、ミーティングずっとしてるんですけど、はい、そこでふと思い浮かんで、あ、ナーディージャーニー、いいなと。
うん、これは山君が家で一人で考えてることを考えるとなんかおかしい証言ですよね。まあ真面目なんだけどね。
うん。僕はもう山口さんのお任せの。
あとその、今年の他になんかおすすめのね、おすすめっていうか今年はのメンツは、うん、まあ今年もやっぱアイドルあり、ね、さっき見たルインズ発令ありと。
おすすめのメンツはもう、
はいはい、
もうはっきり言って、
はい、それ全部
だって全アクトがおすすめなんですけども、
二人で取材してるわけで、うん、それ全部
そうなんです。まあ、はい、特に僕の方から、はいはい、だからおすすめがあるとしたら、はいはい、東雲というバンドがいまして、
はい、
それ東雲というバンドをまあ今年の最初くらいに、まあ3月くらいにですかね、MV が公開されまして、ローライトという曲なんですけど、流れてきましたね。
あ、そうそう、YouTube で何曲か見たけど、まあこれは結構渋い感じだけど、すごいかっこいいなと思って。
すごい、すごいギターのフレーズが、すごい心細そうな感じがすごい出てて、もうね、もうものすごいブラックナードに、はいはい、にフィットしてくれるんじゃないかと思ってお呼びしました。
は
い
は
い、
そうですね、確かに。ブラックナードど真ん中なのかもしれなくて。でも音楽はジャパニーズシューゲイザーですね。
うん、ああ、うん。そうだ、ライブがすごい楽しみでね。うん、12月16日にね、うん。初めて見るので。
すごいね、はい、例えて言えば、ね、はい、やっぱすごい、ね、心細いスーパーカーというか。そんな感じですね。まあ、
ローがモグアイとか、
もうそうですね。
シロップ16グラムとか、
感
じるんですけど、でも、
うん、
カツレイとも通じますね。なんか
カツレイとも通じますね。
あ、
すごいゆったりとした、ね、空気が流れてる。
浮遊感がある、
うん、
サイケデリックシューゲイザーみたいな。
そうですね。
うん、やっぱ二人ともね。
うん、
二つのバンドで出演すると。
うん、
それは、まあ、主催者の特権みたいな。
そうですね。
特に山口山が、二つ名前があるとなんかね。
結構目立ちますよね。
一個でいいじゃないか。でも、二つある。そういえばね、ホタルたちとね、スーパーガンボリー、ゴールキーパーズ、ね。なんとなくまあわかんないけどね、
うん。
知ってる人はもちろんわかるんだけど。
ホタルたちと。
山口さんは、自分の名前、が、
やっぱ別
に。核になってるバンドで2個出ちゃうんですよ。
出したがり屋なところが。
司会もやっちゃったりとか。
図らずも、すごい目立ってる感じがありますね。
この、まあ、地獄少年はね、うんうん、この前ホタルたちに出てくれた、ね、うんうん、吉川君、うんうん。ドラマだけど、このもう一個の、この、なんだっけな、アナザーヘルミーティングってのは、これは、
あ、これはアナザーヘルミーティングはね、はすごいポップスをやるバンドです。
あ、これは全然地獄な感じでポップスをやるバンド。結構爽やかな感じ。
爽やかな感じでもないかな。
ちょっとひねくれたポップスみたいな。
暴力的と
言っとき
ましょうか。ま
あ、山口さんはその、即興を毎年やるんですよ。で、去年も、即興で一組やって、で、
そこから多分、去年も、あ、そうだな、
そうです、
まあ、即興って言っても、いろいろあると思うんですけど、まあ、まあ、30分なら30分、10分なら10分、バーとやる即興もあれば、やっぱ、ね、3分、4分、ね、で終わる即興もあると思うんです。うん、そうね、それを6、7曲繰り出していくという、うん。
なるほど。
アナザーヘルミーティングの、
うん、まあとにかくね、今年は、うん、12月16日、
はい、
ね、アズマの里、
アズマの里ブラックナードフェスボリューム4、
11時から8時ぐらいまで長いですけどね。ただ
そう、
チケット代がなんと3000円、
ね、はい、
しかも高校生が無料と、
はい、
すごいですね。ぜひ来てほしいですよね。
もうすごいお得だと思います、う
ん、ね、フェスちょっともっと高いですからね。
そうですね、
はい、うん、なんのこっちゃいにしゃば今の青春、我がライブ人生。
こんにちは、グーグー漫画フロンティアの宮本浩です。皆さん、 気になってる漫画や探してる漫画はありませんか？最新や今話題の漫画、懐かしの名作からコアなものまで、いろいろな作品を紹介しています。漫画が好きな人だから、そうでない人まで、ぜひ一度いらしてください。各週木曜日、株式会社アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中です。Google 漫画フロンティアの CM はこれにて終演。次は本編で会いましょう。あなたの気に入った漫画、見つかるかもしれませんよ。
Try to the next stage.アルファ。
今かかってるのは今年のね、ブラックナードフェスに出演するコバルトの冬の日のバラッドですが、なんのこっちゃフェスもね、一度はやりたいと思ってるんですけど、実際こうフェスをね、3年、まあ、今年4年目やってきて、どうですか、はい、結構大変なイメージが、ね、あるんですけど。
いやー、はい、まあ、毎年大変なんですけど、はい、すごい充実感があります、ね。ああ、
終わったらやっぱりすごい充実感が。
いやもう虚脱状態、はい、ですね。まあね、まあそういう、ね、まあね、まあ疲れもありつつね、
うん、まあ心地よい疲れみたいなね、
うん、で、でも本当皆さん楽しそうでね、ですごい本当ありがたいです。
そうですね、その企画するのがまず楽しいんですけど、うん、実際やってみるとすごい大変ですごい疲れるんですけど、でもなんかやるごとにそのレスポンスみたいなのもあって、それでまたふわってなってっていう循環がなんかその繰り返しだなと思う。
まあ、二人で、まあ、手分けてこうね、声かけたりする感じですね、
うん。そうですね。二人でやってるから、はい、なんか、
やっぱ一人だと。
失敗した時とかも、夜な夜な、はい、あ、ダメだったわ、いや、俺もダメだったわ、みたいなのを、で、なんかその、舐め合ってます。傷を。
あ、そっか、一人だと自分で抱え込んじゃうけど、二、はい、人いるから、
うん、すごい反省とかも生まれて、
まあでも去年ね見た感じではやっぱり翔平君がすごいしっかりしてる感じなんで、
ね、そうね、ボロボロです、
まあ、まあ僕なんか本当本当ボロボロ
で、まあブラックの、来年もね再来年も続いてると思うんですけど、僕は、まあ、どんなフェスにしていきたいというか、ね、なんかありますかね。
いやもう、はい、もう本当、はい、なんか一人が、はい、なんか孤独でも生きられるようにね、なって本当なんか本当孤独でいいっていうのが、はい、なんか本当いいことね、なんだっていうことを伝えていきたいですね。
そうだ、前にSNS の吉田さんが一、人で何もできないやつは何人集まっても何もできないんだって、でそうですよね、うん、やっぱりグループでじゃなきゃできない人ってね、やっぱりダメですよね、うん、
まあね、まあちょっとグループ否定したく
あ、まあ否定するわけじゃないんですけど、その、
否定するわけではないけど、
人間はねもともと一人だ
からね、もともと一人、
一人で死んでいくわけですからね、だからそういう人に今来てほしいっていう感じ
ですね。そうですね、
確かに、そのなんか一歩を踏み出してほしいみたいな、なんか自分もその、一歩踏み出せないっていう期間の方が長くて、さっきのジャガタンレコードって曲も結局その、江戸明美さんとかみたいな、すごいロックな人格とやっぱ自分は違うなって思って。
だけど明美さんも本当はすごい繊細な人で、で、明美さんも確かに一人一宗教っていうか、ってよく言ってて、で、ライブ中にジャガタンを 100% 信じるなとか言って、それがすごいずっと頭に残ってね。
すごいフレーズですよ、
ね。だからあんまりその一人の人を信じすぎちゃうとね、やっぱりダメなの。
確かに。そこは自分なりの一歩を見つけて、そのヒントみたいになるのがいい。
だって何のこっちゃにしても曲始めても44、45歳だし、ラジオ始めても51歳なんで、別に何歳になってもできる。じゃあ本当今日はありがとうございました。ブラックナイトフェス、12月16日。
はい。
東の里。
はい。東京都内です。 それは言っときます。
あの、京成線です。はい。ちょっと地方っぽいけど、東京都内です。まあ、調べて、8に広いでヤヒロなんだよね。はい。
来たらもう天国。
お願いします。12月16日日曜日です。11時から8時まで。はい。よろしくお願いします。
ヘブンお願いします。
あ、今日はありがとうございました。山口山口と松尾翔平、翔平マンでした。
ありがとうございました。
役者小林彩乃が好きな映画を好き勝手に語りまくる番組、ジャスト5分だいい映画見れたか。小林の小鳩のような小さな胸を震わせた笑った映画、泣ける映画、ゾクゾクした映画、燃えた映画、萌え萌えした映画、とにかく素敵映画を布教しちゃいます。みんなで一緒に映画を楽しもうじゃないですか。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。いやー、映画って本当にいいものですね。
Try to the next stage Alpha。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。アルファの公式サイト内にある番組メールフォームからお便りを募集しております。この番組はアルファ公式サイトから各週水曜日ポッドキャストにて配信中です。番組公式サイトとブログには過去放送やニコニコ生放送のタイムシフトがあるので、ぜひ合わせて確認してください。お相手はなんのこっちゃい西山でした。
なんのこっちゃい。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。